金本 IR 特集。このコーナーは証券コード9678東証一部及び札幌証券取引所上場、金本の IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演は株式会社金本広報室次長高山雄一さんです。改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。
6月2日の金曜日、
はいはい、
平成29年10月期業績予想の修正に関するお知らせ、
はい、
というのを出されました、
はい、
まずは中間期ということで情報修正をされました
はい、
ということで、まあ、先週決算も発表されて、はい、県庁、
はい、ありがとうございます。
どうなんですか、 IR 担当者として、
はい、
情報修正したときはラジオに出やすいもんですか、出にくいもんですか？
やっぱり出やすいです。
出やすいもんだ。
そうですよね。
そのまたなんで、
やっぱ気が楽ですね。
気が楽ですか、
はい、
やっぱり言ってること以上に数値が着地してくれると IR 担当としてもやりがいがある。
やりがい、まあやりがいもありますし、いろいろご質問等々いただくにしてもですね、はい、答えやすいと言いましょうか、
はい、
はい、
では、
はい、本当にうちの役職員に感謝感謝感謝でございますね、はい、
あれ随分謙虚になりますよ。
いやいやいや、
どうしたんですか？
ちょっと体重が落ちたんで。
ああ、なるほど。体重が落ちるとね、一生懸命働かなきゃいけないですもんね。
そうですね。
ところで誰が頑張ってこうなったんですか？
はい、ですね、北海道、
はい、
それと九州、
はい、
まあ、地方と言われる地域ですね、こちらの土木事業が非常に好調であった。それと、子会社で言いますと、まあ、新たに加わった西健工科というのが第一四半期、第二四半期にあった、それと、道路関連の子会社、ユナイト、
はい、
こちらもですね、いわゆる談合問題を発端とする入札ができないという、状態のゼネコンさんがいくつかあって、どちらかというと道路関連は賃貸ムードではございましたが、
はい、
その分、切削工事、道路を削って、再生をする工事、こちらの方を受け負わせていただいておりましたので、こちらで十分に穴埋めができた、
はい、
いうところで、総じて、全員が全員一生懸命頑張って上がった数字というところかなと思います。
全員で勝ち取った情報修正
だ、はい、
あとどうでしょう、今お話にありました道路の掘削切削、
切削ですね、
切削、
はい、
同じ県機っていうことでも、
はい、
建設機械って言ってますけども、一応じゃなくて、はい、これしょっちゅう高山さん言ってると思うんですけど、
はいはい、
道路とか土木とか地下トンネル工事の県機とか、はい、これが金本は中核だって見ていいんですね。
はい。やはりですね、金本の場合は、どうしても北海道生まれ、東北育ちで関東にやっと就職に来たというか出稼ぎに来たというか、まあ NHK さんじゃないですが、関東から見ればまだひよっこなのかもしれません、そういう意味では土木の機械の方が得意な地域に生まれ育ってきたというところでございますので、やっぱり土木なんですね。
ということはビルが建つとかいうことよりは、道路ができるとか新幹線が通るとか橋ができるとか、
はい、
こういったところの方が御社は得意分野で、
うん、で道路っていうのは土木の中でも比較的後半の方かなと、
はい、
やっぱり穴をほっくり返して土を他に移すなりなんなりというところからの機会がうちはメインでございまして、で当然ながら土をいじるということは新しい土地、新しい大地を作っていかなきゃいかん。ですから東北の、手前どもがちょうど展開してた地域での震災、かさ上げ工事等々がございました、
はい、
こちらも得意。一方で、関東でここ昨今ちょっとないですけども、いわゆる大地を作っていく、同じように大地を作っていくっていうものでは、港未来21だったり、幕張メッセっていうのも、あれ大地を、作っていったもんです。いわゆる、低端地というものを、ビルが建てるような、建てることのできるような土地に変えていくと、
はい、
土地改良ですね、こういった類の工事は非常に得意だから、羽田の滑走路等々が出てきましたら、またそちらの方での、収益は相当予想ができるものということになってきますね。
10年ぐらい付き合ってますけど、
はい、
大地を作る金本っつうのは初めて聞きましたね。
うちらは作ってませんから、ゼネコンさんのお手伝いをさせていただいているだけです。
今、大腸を作るって2回言わなかった。
おっしゃってましたね。
すみません。
そうやってね、毎月というか、はい、頻繁に IR 等で訴えられてますけども、はい、金本はそういった土木が中心だよということは、はい、機関投資家をはじめ、理解はされているって考えていいですか。
多分、今回の業績は、業績というのか、株価を見てますとね、やっとそこを理解してくださったのかなと。
15年ぐらいかかって。
何度言っても、ご担当も変わられますんで、はい、なかなか、やっと理解されても、それが、継承されてきてなかっただけなのかもしれませんけどね。
普通にパッと元気レンタルって聞くと、ああ、ビル建てる時のやつか、ブルドーザーとか高所機械かってなっちゃうんですけど、はいはい、そればっかりじゃない、トンネル掘るとか。
いろいろです。
といったところ。
はい。
高いんでしょ、あれ1台ずつ。
あれめちゃくちゃ高いですね。で、うちの場合ですと、そのトンネルの掘るための機械というといくつかありますが、はい、大きく分けて皆さんがよくこれでトンネル掘るんでしょって言われるのがシールド屈伸機、
はい、
今回もあちこちですごい大型のものが、投入されておりますが、これ16メートルぐらいの直径のものっていうのは、これ結構最大の方のものでして、
はい、
これらはもうその工事現場で、導入をされると、
はい、
で我々が 手出しするものではない。一方でそれをですね、効率的に動かすためにその機械を回して、土砂が流れ込んでくる、それを、外に排出する、そういった類の機械の内臓に当たるような部分でしょうか、
はい、
こちらの方を手前どもの子会社の方で準備をさせていただくとかいうことになりますね。
なるほど、
はい、
となるとその高い機械も販売売却もしていると思うんですが、このあたりは予定通りに減価償却を取ってゼロになった機械を販売していると。
はい、手前どもの扱っている機械、汎用性の高い方の機械、油圧ショベルだとか、あとは発電機だとか、
はい、
中型免許で乗れる範疇のダンプトラックでありますとか、こういった類のもの、ほぼほぼ、法定耐用年数6年でございます。で、6年間の運用以外にもう2年3年ほど運用させていただいてから、
はい、
中古売却を確保させていただいている、つまり減価償却ゼロということでございます。で、今期につきましても前期同様に、ほぼほぼ計画通り、紙機も売らせていただきました。ただし第一四半期だけちょっとですね、北海道の台風被害の対応、
はい、
それと九州西県のところに機械を移動させたいというところがあったんですけども、東北でもまだ機械は使いたいということで、なかなか中古売却は済みませんでした。
これは使ってるから済まないってことですね。
そういうことです。
売れないってことじゃないんですね、
はいはい、で、北海道東と九州には新車対応をする、当然ながら関東にも新車対応をするということをさせていただいておりますが、例年ですと大体、56億円ぐらいの中古販売、
はい、
これは中古品を購入してお売りする分もありますんで、それで大体、営業利益が36億ぐらいあるということでございます。ですから自社機の売却っていうのは35億円ぐらい、ということになろうと思います。これも今期も順調に大体2回打った数字、もうちょっと上積みができるかなというところでしょうか。はい、
減価償却費見ていると大体年間で200億前後。
そうですね、今年で235億7億ぐらいですか。
これね、はい、6年間続ける減価償却6年でしょ、減期って、はい、6年続けると1200億ですよね。つまり1200億の含みがあるって考えていいんですね。
まあそういうことになりますね、
数字的にはね、
はいはい、帳簿上は700億ぐらいの、はい、資産ということはにはなろうと思うんですけども、実質的にはその運用している間は保有しているわけですから、はい、当然それ以外、母外になっているものもあるということですね。
焼却終わっちゃったとか、
はい、終わっちゃった
終わっちゃっても稼いでくれる機会があるとか、
はい、僕個人的にはゴーストと呼んでます。
あ、ボカがないけど収益は出る。
はい、昔映画でね、
はい、
殺されちゃったけど恋人を守るって映画ありましたよね。
ありましたね、ゴースト、はい、はい、
我々にとってみるとまさに、もう減価償却は終わっちゃったけど、まだ稼いでくれて、
はい、
最後、天に召される時にもまた一段と稼いでくれる、
はあ
はい、
なるほど。天に召されてまた今度海外で活躍すると。
すいません、海外の子会社に行って活躍したりとか、しておりますね。
あともう一つ、はい、建機レンタル料
はい
の推移はどうなんですか、はい、これ上げようという努力はしておられますか。
しとるんですけど、
しとるんですか、はい、
してはおるものの、今直近のところで見ますと、例えば関東、はい、オリンピックに向けて、やっぱり皆さんこれから仕事がどんどん増えてくると思います、はい、特に今日のニュースを新聞を見てますと、小池知事が豊洲移転をということで、そうなると、すぐそこのとこの工事、築地の工事も幾分か進んでいくんだろうと思います、はい、そうなると、皆さん当然ながらここが稼ぎ時ということで、東京都で営業展開されているレンタル会社さんは、
はい、
非常に多ございますんで、値段がちょっと上げようがないかなと、コンペティターが多いという意味で、競争相手が多いということで、
はい、
はい、皆さんとにかくこの短期間で稼ごうとされますんでね、
はい、
あそこより安い値段で出しますよというようなところが出てこようというところです、
はい、
で一方で ICT 研機って言われるもの、新しい
研機と研機をつなぐぜ、
はい、コンストラクション、そうですね、アイコンストラクションですね、はい、あれの機械は実際には従来型機から比べると、定価で見ると2.5 倍ぐらいのお値段がするんですね、
はい、
でこれらの導入というのはなかなか手前どもでも、どうなんだろうか、将来的に見てどうなんだろうかなと思うところがございますので、はい、ここは反対にユーザーさんの方でも研究が高いことを十分 ご存知でございますんでね、お値段はそれなりにいただけると、
はい、
まあ、ただ現場がまだまだ少ないというところで、これはこの先、少なくとも5年先なり10年先なりの、ところを想定したシードを巻くというところなんでしょうか、
はい
はい、
中期経営計画ブル55に対する現状の動きというのはどのように捉えておいたらいいですか。
はい、ブル、これは
55
55と呼んでまして、はい、GO の55も兼ねておるんですけども、ちょうど、この5カ年計画の3カ年目が今年でございます。
はい、
で、今年の数字は十二分にクリアができたなと、
はい、
できるだろうなと思います。ですから、この先もう一段、伸ばせるかなと思っております。
これはどこで伸ばしていくと、やっぱり国内営業基盤って言ったところですか？
やっぱり国内でしょうね。
はい、
で海外はやっとシードを負けたぞというところで
種をまいた、
はい
はい、
でまだまだそういう意味では黒字に転換してるわけじゃないもんですから、
はい、
でやはりこっからどれだけあとは信用力をつけていくかというところなんだと思うんですね、
はい、
昨年私個人的にちょっとタイとベトナム行ってまいりました、
はい、
現地の人間に会おうということで、でタイの担当者とも会えたんですけども、会えたんですけども非常にいい感じで進んできておるというところでございますので、ここはちょっと非常に嬉しかったなと、はい、
海外に行ってるからね、種と言わずシードとかシーズとかでかっこいいですね
ですね、なんかすいません、5カ年計画の中にそうやって書いてあったんでそのまま覚えてました
なるほど。あと国内ってこれどうなんですか、どっちかっていうとその中小の建機レンタル会社さんって結構あるじゃないですか、
はいはい、ございますね。
その M&A とか合唱連行ってこの動きってやっぱり業界として多いと思うんですが、ここに対する考え方いかがですか。
はい、特に地方では徐々にそういう動きは強くなっていくんだろうなと思います。でただ1990年の時に3600社いらっしゃると言われてたのが、
はい、
今同じ協会で2000社になってますというお話でございますんで、まあまあ四半世紀かけてやっと半減したんだということでございますね。で、ここから先、いわゆる、経営が続けられない、 まあ、それは年齢がある程度いかれてと、はい、リタイアをされようという方がたくさんいらっしゃると思いますので、大体そのいわゆる高度経済期にこう鵜後の竹の声にできた業界でございますから、そういう意味ではこれから先もそのまあ、それは中小だけでくっつくだけではなくて、手前どものかような会社でにくっついてくるというんでしょうか、参加に入られるところは多くなってくると思います。
いつもIR の説明会なんかで、はい、最後の方になって飛ばされる部分が結構あるんですけど、
はいはい、
内部オペレーションの最適化っていつもこれ短くなっちゃうんですが、はい、ここについてのお話はいかがでしょうか。
はい、これ内部オペレーションの最適化、なんか何言いたいんだかさっぱりわからない言葉でごまかしてるかのようなんですが、いわゆるですね、レンタルのお貸し出しをする日数っていうのはどんなに頑張ったって1年間365日なんですね、
はい、
で1年間365日お貸し出しするような機会あるかったら、いや、なきにしもあらずなんですけども、これは不可能でございまして、整備する期間だって必要ですし、はい、お客様が不要と思ってらっしゃる期間だって当然ながらある。で、今度、そうなってきた中で、営業利益率を高める方法は他に何があるって言ったら、少しでも少ない機会を、運用効率を上げてお貸し出しするか、多い、それがその、少ないと僕申し上げましたけど、ここが反対に権限をそれなりに多くしてて、かつ運用効率が高まれば当然ながら収益はもっと増えるわけですね。で、この運用効率を高めてあげようっていうのがこの内部オペレーションの最適化ってやつなんですね。で、一つは権機をこれまで以上に重たい権機だから早々移動かけられないよねっていうことではなくて、ここが欲してるっていうことであればそこの地域にどんどん移動をかけていきましょうと。で、横持ち運賃というのが発生するけども、それを十分にカバーしきれるだけ効率を上げていきましょう。
横持ち運賃というのは使ってない場所から使っている場所に運ぶための運賃
ですね。運賃ということです。はい、はい、で、じゃあその効率の上げる方法は何があるというところで、これまでもコンピューターで管理をしてコンピューターで運用はしていましたが、それを動かす人間、営業マンも触りますが、いわゆるフロントマンというのがおりまして、彼らがこのスケジュールを組み合わせていく。これまではやはりある程度5年ぐらいの経験則を持った人間でないと効率性を高められる運用ができなかった。ここをもっと、入りたての新人さんでも同じようなことができるような、そういうインターフェースにいたしましょうと。で、これ実は過去に2度を挑戦して、二度残念ながら、いい結果は得られてませんでした。
はい、
で、今年の11月から、やっと3度目の正直で、新しいシステムが、稼働いたします、
はい、
これには相当期待が持てるということでございますんで、ここで 1% 高まるだけで、非常に利益効率は高まるということになろうと思います。
まあ、それぞれ施策としては、走行してきているということですが、
はい、
通期の売上で見ると売上高が 7.5% 増、はい、営業利益 13.2% 増、経常利益が 20.5% 増、純利益 32.5% 増と、はい、2桁の増益なんですが、前期の減益を加味すると前々期と比較するとどんな感じなんですか。
前々期と比較してもいいですね。
よくなりましたか。
はい、
はい、去年の落ち込みをリカバリーした、
中間リカバリーしました、
はい、通期も多分できるだろうと。
はい、で、ただしうちの会社のこれまでの数字を全部お持ちの方は、
はい、
多分すぐピンとくると思うんですけど、第一四半期第二四半期、要は11月から4月の方が収益率が高い、
それは工事が多いから
ということなんですね。
夏場はやっぱり東京とかに出てきて仕事する人が少なくなっちゃうから工事が減ると、
はい、ということがある傾向のある会社ですんで、
はい、
よく皆さんに中間の数字を見て、これ倍にしていいですか、倍にしていいですかとか皆さんに言われるんですけど、そう簡単には倍にはならんと、うん、ただし今の環境、去年もそうですが、やっぱり人手不足だったりそういうものがあって、どちらかっていうと仕事が後ろ倒しになってます。で、スーパーゼネコンさんの業績も、非常にいい業績が続かれております、
はい、
で、ただし 人手不足だとかそういうリスク要因もあるので、来年も微増収、下手すると微減益になるかもしれませんなんとおっしゃるゼネコンさんもいらっしゃいます。ただし、総じて、増収増益になろうと思われますので、ある意味そういう意味では、急に研究を大量に導入してくれとか購入してくれという話もない代わりに、一方で継続した需要が見込まれるというところで、極めて我々にとってみると緩やかな伸長はできる環境と思われます。
なるほど。
できたらその緩やかなところを他社さんよりも少し色をつけていきたいですね。はい、
色をつけて増やしていきたい。
はい、
配当は今期見通しが50円、は
い、50円です、はい、5円増配の50円ということで、でこれついこの間記者発表をした段階で役員からまだ上期終わったばっかりで、これまた増配するぞっていうことは言えないけども、
はい、
今のところ順調に推移をすれば下期もいわゆる情報修正ができるような状態になってくれば、当然ながらここの配当は、もう一段、考えなきゃいけないいうことになろうと思いますと。ただし今のところはまだ6ヶ月終わったばっかりなんで、もう少々お時間をいただければなと。
これはたらればの話ですね。
たらればですね、
あくまでも、
はい、はい。
それからこれ普通配でいいんですね。
普通杯です。
いつも時々特別杯とかね、記念杯とかで。
ああ、特別杯、記念杯ないですね。
はい。
はい。50周年の等に過ぎましたんで。
はい。
はい。
じゃあ、普通杯と。
はい。
普通杯で50円。
はい。
頑張りましたね。でもね、5年前の 2.5 倍。
まあ、そうですね。はい。
20円の時代から比べると。
まあ、ずいぶん増えました。
ずいぶん増えましたね。
はい。そういう意味では。
これどうですか、株主優待分もなくして配当に乗っけてもらったら。
と思いましたら、あんまり僕がですね、その株主優待だけ何ですか、単元株100株になってるのに1000株のままになってて、
はい、
これはどうしたもんかと、総務が何もしてくれないとかなんか散々に言ってましたら、こっそり総務が3000円分じゃなく4000円分に買い出たという、で教えてくれないんですね、ひどいもんですね。
そうです。
ただ一応1000円増やしたっていう部分でなんか継続するようでございます。
わかりました、ありがとうございました。
ありました。そして今日は金本からプレゼントをご用意いただいたということでご紹介させていただきます、はいはい、この放送をお聞きいただいた方の中から抽選で30名様にマルチペンをプレゼントいたします。このペンは黒、赤、青、緑の4色ボールペンにシャープペンシルが加わった機能性に優れた大変便利なボールペンです。応募方法など詳しくは金本 IR 特集専用ページをご覧いただくか、ラジオ日経トップページプレゼント欄をご覧ください。またおはがきの方は住所、氏名、年齢、職業、そして番組の感想を必ずご明記の上、郵便番号 105-8565、 ラジオ日経金本プレゼント係、郵便番号 105-8565、 ラジオ日経金本プレゼント係までお送りください。締め切りは6月30日金曜日となっております。高山さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
金本 IR 特集、このコーナーは証券コード9678東証一部及び札幌証券取引所上場、金本の IR 活動の一環としてお送りしてまいりました。
先輩、この辺も再開発ですね。
そうだな。おい、ところであの油圧ショベル、子供のステッカーが貼ってあるけど、どこのメーカーだ？小松、日立建機、キャタピラ。
え、先輩知らないんすか？金本坊やを。あのマークがあるのは全部金本のレンタル建機ですよ。
日本の建設現場を支える建機レンタル最大手の金本。証券コード9678東証一部札証上場、レンタルの金本にご注目ください。